本編行く前にお知らせです。2025年3月15日土曜日、昨年台風でキャンセルになりました公開録音を行います。場所は大阪で予定しております。2025年3月15日土曜日、皆さん予定を上げておいてください。
アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとに、リスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は、毎週火、木、土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作、配信いたしますのは、大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2620回、1月9日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは今年の正月らしくないことです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。私は年賀状を出さなくなってもう 3,4 年ぐらい経ってるんですけども、これまではいただく年賀状の枚数はそれほど減ってなかったんですが、今年は例年の半分ぐらいになってました。年賀状じまいが一気に進んだという印象です。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。正月1日2日と家に引きこもって、リアルフォースの RC1 という新しいキーボードを買ったのが届いたんです。それをいじり回すのに2日間ほど費やしてしまいました。まだチューニング、これからいろいろ詰めていかないとなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。今年はカイトを飛ばす機会がありませんでした。子供がもう飽きてしまったというんですよね。去年は風がものすごく強くて、強行で飛ばしてたら飛びすぎて2機空の彼方で消えていってしまったミロです。
iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple TV プラス史上初の無料開放、1月4日5日は全作品を視聴可能という記事が出ていました。この配信が出ているのがもうすでに1月4日5日は過去になってますので、こんなことがありましたよという体で聞いていただけたらと思います。 Apple TV プラスのサービスがこの2日間だけ無料で全コンテンツが見れたそうです。ここでは三浦さんと鈴浦さんに入っていただいてますが、
はい。
はい。
なんか見ましたか？
収録してるこの時点ではまだ見てないんですけど、
はい、
テトリスとか、
はい、
フライミートゥーザムーンってアポロ計画の話とかのやつはちょっと見てみようかなと思っています。
はい。いいですね。
私もどれか一個ぐらいは見たいなと思ってますが、
うん、
これ Apple TV プラス無料の間にアカウント作って、7日間の無料トライアル終了後に月額900円で利用できますということで。一つの契約でファミリー共有したメンバー最大6人で利用ということです。これを機会にご覧になってみてはいかがでしょうかということで、私が言うと信憑性薄いね。普段褒めてへんくせに悩んで言われそうですけど。そしてですね、今回はちょっとマックミニのまたお話なんですが、Apple チャンネルにあった記事で、Apple M4 チップ搭載の Mac mini 2024を最大 2TB までアップグレードできるサードパーティ製 SSD が発売された模様という記事がありました。もう皆さん年末から M4 Mac mini 買って届いたという方もいるんじゃないでしょうか。このモデルを最大 2TB まで容量がアップグレードできる。これ、限定品とか言って、まだ実在するかどうかわからんみたいな話になってたんですよね、年末の時点では。年末っていうか、Mac mini M4 が出てすぐぐらいの時は。それが実際実売の商品として出てきたということです。モジュール式いうことですから、差し替えだけで容量が上げられるということなんでね。Mac mini 開けるスキルは必要ですが。中国深圳で、発売され始めたようですと書いてますから、日本で売られるか、あるいはどうにかして日本で手に入れられるかどうかはちょっとまだこれからの話になりそうです。中国のテクノジョイドットチームというところ、容量が 2TB と 1TB、そしてブランク SSD ボードのみの3モデルが用意されましたという。ブランクモデルが用意されると、達人がその上で自分が SSD ハンダ付けするのかな？
ということですかね。
すごいな。最近はそういう人もいますからね。お値段がそれぞれ、まず 1TB 分が 170US ドル、 2TB で 300US ドル、基板だけで 59US ドルです。
170ドルだと 26,700円なんで、Mac mini 専用品として割高になってる分を考えたら、まあ、ギリギリ妥当な値段の範囲なのかなという気がしますけど。
まあでも、スッキリ中収めれるんやったら、それも、ありかなという、うん。
サンダーボルト、外付けとかしなくていい手軽さはありますね。
そうですね。購入時に容量を上げたモデルを買うと、だいたい800ドルプラスなんで、プラス12万円ぐらいになるそうです。まあ、明らかに安くつきますね、そうなるとね。まあ、これから Mac mini 4を買おうという方、日本でちゃんと両者が手に入れられるかどうかを確認してから買うのがお得かもしれません。
だからなおかつ、入れ替えるノウハウある方ってことですね。
まあまあまあね。ただ、これを使って不具合が出なければいいけど。
そうよ。
出てからじゃあ、やめとけよかったな、用事もあるかもしれないね。はい。運を天に任せれる方。
これはちょっと真偽のほどが定かじゃないんですけど、
はい、
Apple の SSD って市販されてる SSD よりも耐久性が高いものを使ってるんじゃないか説というのが流れていて、通常の使い方であれば市販の SSD レベルの耐久性があれば問題はないと思うんですけど、ハードに使う方なんかだともしかすると純正品とサードパーティーで違いが出ることもあるのかもしれない。もしこういうものに手を出すんであればそういうこともあるかもねというところで覚悟はしておいた方がいいかもしれないですね。
もう一つアップルチャンネルさんからは Mac mini 2024に USB-A、USB-C やマイクロ SD、SD カードリーダー、HDMI、SSD を増設できる USB-C ハブ、レイキュー Mac mini M4 スタンド&ハブ with SSD エンクロージャーレビューという記事で、タイトルだけだと長いので、簡単に言うと Mac mini M4 の下に置ける台です。Mac mini M4 と同じフットプリントなんですけど、ただそこにハブになるためのポートがいっぱい出てきているので便利ですよと。なおかつこれ Mac mini が浮くので空気通りやすくなる。大きい溝がいっぱい切ってあるからね、空気通るのね、これね。
というものです。それで、なおかつのハブの本体の中に M.2 の SSD を入れられると。
っていう、いろいろ増やしてやりたい方には便利かなと思いますね、
はい。1個にまとまるのは便利ですね。データ転送速度が USB 3.2 の最大 10Gbps になっちゃうので、ストレージの方に高速で大量のデータを転送したいとか、そういう方だとサンダーボルトの方が早かったりするので、ちょっと厳しいかなというのはあるかもしれないですね。
Wi-Fi 問題って書いてるのは、過去のモデルで Mac mini の下に配置するタイプの USB ハブを使うと、USB 3.0 デバイス接続時に 2.5GHz 帯の Wi-Fi と干渉するという問題があったそうです。で、このアメリカのサテチというこのメーカーさんも今年の1月にようやくこの問題を修正した。サテチ USB-C スタンドハブ NVMe SATA SSD スロット第2世代というものは、これ2024年の1月ですね、発売していたということで。まあまあ、だからまあこういう問題はないでしょうということですね。そんなんあるんですね。有線で USB 3.0 つながってると、そのそばの 2.5GB の Wi-Fi と干渉する。
あ、そうですよ。これは昔から割と有名な話で。
ほんまに全然知らんかった。
USB レシーバー型の無線マウスとかキーボードがうまく動かなくなるとか。うん、
あ、それは聞いたことある。
それと同じ理屈ですよ、は。
でも有線でしょ、これ。USB 3.0 は。
USB 3.0 ってっていうのは、ノイズが出ちゃってるっていう話があって、で、それがちょうど 2.4GB だったか 5GB だったか、ちょうどこの Wi-Fi の電波と干渉しやすい周波数帯なんですよね。
ああ、そうなん
だ。そう。なので、私も USB のレシーバー使うキーボード使ってた頃は、USB 2.0 の延長ケーブルを100均で買ってきて、その先にレシーバーをつけて、根っこの方を Mac に挿してっていう形で、レシーバーと距離を取って、かつ 2.0 の延長ケーブルならノイズ出さないんで、影響出るような、ええ。そういう形で無理やり回避してたことはありますね。
こういう需要というかあると思うんですけど、結局これもあれ、はい、Mac mini の電源を押しにくい問題はさらにやりにくそうなんですかね。申し訳ないけど。
スリープ。
スリープ。あ、ごめん。僕は消すタイプなので。これはさらに押しにくくなったなっていう感じです。あれでも本当かなといつも思ってて、スリープするじゃん。もちろん微弱な電源は通ってるわけでしょ、
はい、はい、まあね。
なおかつ、外にハードディスクちっちゃいタイプ買った場合は、USB-C 経由で繋ぐじゃん。そうするとそっちに電源また取るよね。まあまあじゃないけど、ちょっと電源食ってねえのって、スリープでも。スリープ状態の時でも SSD 動き始める時あるんですよ。
はいはい。
電源食ってよねっ やっぱり消した方がいいって、これ言うと怒られるからやめとくか。はい、以上。
まあそれ言い出したら待機電力、ルーターから部屋の電気から全部消してもらったかようになると思うけど。
ああ、そう、うん、まあ、うん、ルーターはでも他で使ってるじゃない。
まあまあ。
だからずっと、でも Mac は使わなくていいとき消して、まあいいや、まあそれは本当にごめんなさい。はい、さよなら。
いや昔いた会社の現場で、ワンフロアで社員が使う Mac が80台ぐらいね、あったんですよ。うんうん、それ全部ほら、昼の休憩時間とかみんなスリープにしてる人多いじゃないですか。
うんうん、いたね。
それを私の直属の上司が、待機電力もったいないから昼1時かみんな消してからお昼行けと。
うんうん、
みんな徹底させたんね、それをね。
うんうんうん、
ほんなら、それだけで、1ヶ月の電気使用量の 10% かなぐらいはね、下がったんですよ。
ああ、その当時のね。
これを自慢げにまた発表したもんやからね、みんな、ちょっとでも離れるようになったら電気切ろうみたいな空気になってしもたんですよ。
ああ、めんどくさいやつですね。
そうそう、あの画面スクリーンセーバーだけ出して置いてるやつは悪という空気になってしもた。
はいはい。
めんどくさかった。これ毎回起動してまたそれ待たなあかんっていうね。
うんうん、
効率悪いですよって、うんうん、その時は言ったんですけど。
はいはいはいはい。
まあまあ、そんなことはね、思い出しました。あ、そうそう。最後にギガジンさんの記事でこういうの見つけたんですよ。ハブやドックを経由すると SSD の速度はどうなるっていう記事で、この話の流れだと随分気になるでしょ、このタイトルの記事だと。
はいはい。ね。あ、これ私も読みました。
はいはい。The Electric Light Company っていう会社が PC USB ハブドッキングステーション SSD を用いて転送速度を測定しましたと。Mac Pro とかね、MacBook Pro いろんなものを使ってテストしてます。ランダムなね、読み込みとか書き込み、ずっとテストしまして、結果が、Mac やハブやマッタドック、SSD の組み合わせが期待通りのパフォーマンスを発揮するかどうかを判断する唯一の方法は、自分で組み合わせてテストすることですと提言しましたっていう、何の解決にもならん答えを読まされた私の気持ちはどうですか。これね、やっぱり確かに組み合わせ変わるみたいなんですよ。サンダーボルト4で使ったと、書き込み速度がまた上がって、あれは分かる。その組み合わせ次第で上がりも下がりもするので、これがベストですよみたいな組み合わせはなかなかないみたいなんですね、これは。
私も最近サンダーボルト関係のいろんなデバイスを探ってるんで、はい、YouTube でこの手の検証動画とかも見てるんですけど、ドッキングステーション経由で繋いだからといって、先に繋げたサンダーボルトの SSD が、速度が致命的なレベルで落っこちるとか、そういう感じの話はあまり聞かないんですよね。もちろんそれは使用状況とか電力の供給状況とか、もろもろに違ってくるとは思うんで、たまたま動画出してる方の環境だとうまくいっただけっていう可能性もありますけどね。
再現性の高さとかいうのを考えると、これはなかなか難しいかなという。まあ、一番ええのはもう全部中組み込んでしまえばいいでしょうけどね。距離がなくなって。
それができるのは Mac Mini M4 と Mac Studio ってところですね、今のところは。
Mac はもう長いことタワー型、あ、そうか、Mac Pro があるか。
そうですね。
Mac Pro の場合はどうでしょうね。全部入りができそうですよ。
あれって中の SSD とかが組み替え式になってるんですかね、うん、
と、あ、モジュール取り付け2023。いけるいける。自分で取り付けてできますね。図があるからちゃんと開いてここから変えてくれと。小さいモジュール挿すだけでいけますわ。
おー、うん、いいですね。
Mac Pro の大きさと値段考えたら、うーんってなる人も。
まあ、キャスターだけでも満単位ですからね。
もうキャスターいらんと思うな、あれ。
でもね、あったかいものは欲しいんですよね。
あったかいもの、あったかいもので電熱ジャケット。
そう。
アスキー JP さんに、スミレさんが書かれた記事で、ワークマンの新作電熱ジャケット。間違いなく買いです。春を着ているようなレベル違いのあったかさ。という記事がありまして。
素敵なタイトル。
これは私が考えたものに編集さんがすごくいい感じに手を加えてもらったものなんです。
はいはいはいはいはい。
あ、そうですか。
どっちかというと、編集さんの腕ですね。
おお。で、ほんまの元のタイトルは、ワークマン新作ジャケットすげえとか、そんな。
いやいやいやいや。
雑なタイトル。
そんな、ね、仮面ライダーのベルトから出てきそうな声みたいなのしてないですよ。すげえって。
最近のはそんな声が出んの？
あ、そうです。最近割と喋りますね。
マジか。すげえ。それこそすげえね。はい。はい、
ウィンドコアデュアル4ヒーター、糖質防水防寒ジャケットっていう名前の商品で、7800円。黒赤ツートンのモデルと真っ黒っていうモデルがあって。これ、すみません、黒って限定ちゃいます？多分。
いや、ちょっとそこまではわからないですね。
で、ワークマンの商品ってそれ多いね。黒だけは。真っ黒は限定とかいうの。
今のところは私がワークマンさんのページをもう一回改めて開いてるんですけど、特に限定とは書かれてないですね。
書いてない、うん、毎年冬になる前に今年のライディングジャケットなんかあるかなみたいな限定で書いてあるわけ。
はい。
8月終わりぐらいですよ。また暑い時にね。で、買おうかな、買おうかなって考えてる間に売り切れんねん。黒限定売り切れました。毎年それやねん。
じゃあ今年は頑張りましょう。はい、
今年って、あ、これ2025年ね。
25年は。
まあまあ、8ヶ月後やから忘れてるか分からんけど。
いやいやいやいや。
で、まあ、こちらですね。まあ、ジャケット表面、防水加工済み、多少の雨や雪なので、まあまあ、この辺はそうですね。ヒーターの入る場所が、背中のジャケットの首の後ろのメーカーのこう、なんか変えた、プリントが縫い付けられてるあのあたりと、腰の部分と、それから肋骨の一番下のあたりっていうんかな。
そうですね。
あのあたり。
前側ですね。
前側の方で、ね、そうそう。なんか、だから4箇所温まるという。うん、だから、デュアル4ヒーター。
糖質って、まあ、湿気を通すタイプの加工がされてるみたいなんで、はいはい、私が試してみた感じだと、フルパワーでやってても、特に蒸れるような感じはなかったですね。
うん、これ、スミレさんが着てる写真なんや。
あ、そうですよ。ワークマンさんからちゃんと、サンプルをお借りして、実機レビューをしてます、
ね。喉仏出てますね。そんなん見んでいいです。
そこ。
顔映らんようになってけど、ギリ喉が見えるので。で、12月の寒い時にこれを着て外出した。
まだそれでも気温が12度あったんで、疑似的にもっと寒さを感じるように、わざと写真でジャケット着てますけど、ジャケットの下、長袖の T シャツ1枚と、その下に肌着を着てぐらいの感じなんです。夏の終わりかけというか、秋の始まりぐらいの格好の上に、そのまま来てる状態ですね。
公園のベンチで1時間以上。
そうなんですよ。さっさと帰ってくるつもりでいたら、暖かくて全然寒さ感じないんですよね。もちろん、ジャケットなんで上半分しか温まらないんで、足元はちょっと冷えたりはしちゃうんですけど。
そうだね、これ。
全然1時間ぐらい外で座ってスマホいじってても苦にならないレベルの暖かさを感じられたんで、これはありだなという。
使ってるバッテリーがこのワークマンが販売する専用バッテリー。
そうですね。
ウィンドコアハーフバッテリー、バッテリーっていうんだね。
これ別売りなので、4900円かな、うん。
これはジャケットカットには入ってこないの？
入ってこないですね。
ああ。
ただこのバッテリー自体はワークマンの他の電熱系の服とか、空調服っていうんですか、夏場とかに着るやつ。あれと共通規格の端子がついてるので、夏は空調服で使って、冬はヒータージャケットとかに使ってみたいに、ずっと一年中使えるものにはなってるんで。
はいはいはい。
自分でモバイルバッテリーあるからそれ使っとくっていうのはできないの？
無理ですね。端子が違うので。
ああ、そうなんだ。
あ、専用端子なのこれ。
専用端子です。このモバイルバッテリーには、ワークマンの服につなげるための専用端子、はい、いわゆるピンジャックみたいな、一般的な AC アダプターでイメージするような端子あるじゃないですか。あれの端子ともう一つ、スマホとかにつないで充電できるように、はい、タイプ C とタイプ A が一発ずつ確かついてるので、使わないときはスマホのモバイルバッテリーとしても利用することはできますよと。
なるほど。
モバイルバッテリー自体の充電もタイプ C 端子の方からできるので、別に専用の充電器を用意したりしなくても大丈夫と。
これじゃあヨーロッパで売るときには USB-C 対応しなさいって怒られるタイプですね。
いや、あれはスマホ限定じゃないですか。
そうか、そう、そうなのか。はい、失礼しました。
ライトニング端子が付いてないところが、ライトニング用の教祖である山村さんとしては、不服なところかとは思うんですが、商品としては非常に。
別にアップル製品じゃなかったら別にいいよ。アップル製品の時だけ文句言うね、私はね。
なるほど、
はい。店頭販売限定品。あ、だからオンラインでは買えないのね、これ。
で、注意してほしいのは、ワークマンのやつに限らずなんですけど、
はい。
大抵のヒーターが入ってる電熱系の服っていうのは、洗濯機とか乾燥機ダメなんですよ。
はい、使えないよね。はい。
手洗いしないといけないんで、そこは弱点ではあるんですけど、洗濯とか乾かしたりするとき気をつけてくださいねというところだけですね。アップルの行列とか冬場並ぶときもこれがあればきっといい感じだと思います
。もうないんだよ、ほとんど行列が今は。ワークマンは行ったことはお二人とも？
あ、何度かありますよ。
はいはいはい。
一回だけ行って、多分妻がワークマン好きみたいなんで。
はいはいはい。
うんうんうん。
この何年間でだいぶ雰囲気変わりましたね。
うん、
そうですね。うん、通常のワークマンのお店もおしゃれな感じというか、カジュアルな感じの雰囲気が入って、ちょっと明るくなったなという感じがします。いい方向に。
本当に昔はガチの作業する人向けの作業着みたいなのを売ってるお店だったんです。 で、はい、10年ぐらい前からバイクのネットとか掲示板でやたらワークマンの商品の話が盛り上がってたんで、結局屋外の作業用のジャケットがバイク乗るときちょうどいいっていう、しかも安いというので、しかも早売り切れる、
はい、
ユニクロよりも安いけどユニクロよりも早売り切れるいうことなんで、さっき私が8月って言いましたけど、本当に8月9月にみんな速攻で買ってしまうというのが続いたんですよ、
うん、
だんだんそれがもう常識化していって、今度は転売屋がまた目つけて。
ああ、そうですね。
で、そうな
の、うん。で、ライト版でもう店の前に乗り付けて、もうガサーと買って帰るみたいなことがやっぱりあったみたいなんですよ。
私も、これじゃないんですけど、別でワークマンで欲しいシャツというか、なんかそういう系の寝巻きにしたりとか室内着にできるようなやつがあったんで、これいいな、安いしと思って、さあ買うぞと思ったら、在庫切れですよねっていう。荒らされた後だったんですよね。
いや、まあまあ荒らされたかどうかわかんない。
SNS で話題になったりはしてたんで、ああ、そういうことだねっていう感じで、うんうん。
なかなかバイク乗ってても気使うよ。ウェアとかグラブとかあってね、それ買ってみると意外に良くて。っていうのは発見がいくつもあるので、ワークマンさん今年もお世話になります。まだね。はい。いろいろまた買いたいと思います、はい。
もうちょっとお店の数が増えてくれると嬉しいんですけどね。
まあ、そうやけど、だいたい国道でしょ？駅前とかあんまりないでしょ？
そうなんですよ。最近のできたお店とかだと駅前とかにあったりするのもなくはないんですけど、基本はもともと業務用品扱ってるお店なんで、
はいはいはい、
国道沿いとかで私みたいに車乗らない人間からすると行きづらい場所にあるんですよね。
それはある。最後にもう一つだけスミレさんの記事ご紹介で、アスキー GP さんの記事は、国交省問題あり電動キックボードの購入について注意喚起という記事がありまして、去年の12月24日、ネットなどで販売されている特定小型原動機付き自転車、電動キックボードなどについて、保安基準不適合品が流通しているとして注意を呼びかけているということですが、そんなもっと早くから言わなあかんじゃないですかね。もっと、もうこれだいぶ前から出て
る
のに。
これは記事の方でも書いてるんですけど、国土交通省の方でそういう状況があるっていうことで、抜き取り検査をまあ実際にやったんですね。売られているものをピックアップして。はい、その結果、20車種で保安基準不適合が見つかったと。ダメだよというものが売られていたと。
多くは自転車と言いつつ、もう漕がなくてもすぐに電動バイクのように走れてしまう。
ちょっとそれはわからないですね。
あ、そうですか。
国交省のサイトに不適合だったもののメーカーとか外装とかそういったもの、写真とかも載ってたりするんで、もし最近購入された方とかで気になる方はそちらを調べていただきたいんですけれども、うん、対応としてはメーカーとか販売店に対して車両の改良とか、すでに売ってある分の回収などを指導したりとか、販売サイトから商品を削除するっていうような対応をしてるんですけれども、12月24日の発表の段階ではまだ市場に不適合のものが15車種残っちゃってるというところで、注意してくださいっていう案内です。
思ってた電動バイクの世界が全然違う未来へ行ってしまってるの私の印象なんですけど、
というと、
最初はお母さんが坂道行くのに難しいから電動アシスト自転車で生活便利みたいなところがあったじゃないですか、はい、そのうち誰かが、さっきまあちょっと私も言いましたけど、漕がなくても最初からもうスイッチ入れたら動いてしまうものを流通させた人、会社があって、半ば非公式やけど、どこ行ってもそんな走ってるんですよ、
うん、
普通に。それが道交法とか何の法律に違反するのか分からないけど、とにかくいけないっていうものを認識ないまま買って乗ってる人も結構な数いると思うので、かといってそれがナンバープレートつけてオートバイの代わりに、ね、ちゃんと保安基準を満たすかいだしないし、だんだん悪い方向に行ってるような気がするなっていう印象なんですよ。
今回のケースで言うと、うん、主に電動キックボードに関する内容ではあるかと思うんですけれども、はい、うん、確かにもうちょっといきなり緩くやりすぎてるんじゃないかなという、個人的にはちょっと思っているところはあるんですけど、ちゃんとルール守って乗ってる人がいる一方で、最近の電動キックボードなんかは免許なしで乗れてしまったりもするので、交通マナーがわからない状態で乗っちゃって迷惑かけたり事故ってしまったりっていうのも問題になってたりするので、自分が持ってる電動キックボードとか、あるいはこれから買おうとしてるものが大丈夫なのかどうかっていうのをチェックする方法がどうすればわかるのかっていうところも、国交省は案内を出してて、適合車両に関しては性能等確認済みっていうのを示すシールが貼られてるので、基本的にお店で買ったりするときは、このシール貼ってあるやつを選べば問題はないよという形になります。うん、ネットで買ったりすると、シールが付いてるかどうかわからないって時もあると思うんですけど、これについても国交省のサイトで保安基準満たした車種の一覧を PDF に確かなっちゃってるんですけど、一応一覧表を定期的に更新して出してくれてるので、それを見て一致するかどうかチェックすると、安全性の高いものを買うことができると。
まあ、原付バイクの存在がこの何年かで、特に去年今年で免許制度も変わってしまって、世の中からまあ今まで 50cc 原付って言ってた乗り物がこの先消えていく運命にあるので、うん、その時にこういう電動バイクのその違法のものが世の中流通しちゃうっていうのが、いい方向には絶対向いてないよなこれはっていう気がしてます。私の心の中で思ってた絵は、原付のエンジンをそのままモーターに置き換えて原付の免許で乗れますよっていうのが世の中にいっぱい出てくるんやと思ってたら、そんなないんですよ今電動バイクで 50cc の代わりに、
うん、
いや、ないって言ったら嘘になるけど、高いんですよ。
は
いはい。うん。で、この電動アシストはめっちゃ安いでしょ。10万しないでしょ、だいたい。5、6万で買えるんですよ、これ。
物による感じかなと。
うん、ね。で、原付きって呼ばれてるものを新車で買うと、もうスーパーカブですよ。40万とかなんですよ。
ああ。
もうそれ、そこからもうまだ値段の開きが。
うん。
で、免許いらんでしょ、これ、電動アシスト。その。
うん。
ってなったら、ヘルメットかぶってなくても怒らへんでしょ。
努力義務なんですかね。
まあでもね、ガソリンスタンド行かんでしょってなったらみんなこっち乗ってしまうよねっていう感じなんですよね。バイク乗る人間としては悲しいなっていう気もしてます。たまには私も iTunes のレビューを読ませていただきたいと思います。AirPods Pro 2のヒアリング補助プログラムについてというタイトルで、トビー・アッカさんからいただいてます。私は耳穴式補聴器、括弧以下補聴器を日常的に使用しています。AirPods Pro 2のヒアリング補助プログラム、括弧以下 AirPods と比較をします。価格は AirPods は補聴器の10分の1で、iPhone の価格は考慮していません。機能はヒアリングチェック機能。補聴器にはヒアリングチェック機能はなく、補聴器販売店での無音質のチェックが必要です。AirPods は iOS 18.1 から同機能が追加されました。iOS 18では別のアプリにより取り込む方法ではありました。もちろん自宅などに無音室はないので、静かなところでチェックするわけですが、iPhone と AirPods でチェックが可能です。補助機能、補聴器と AirPods では差が大差ありません。電池の持ち、補聴器はボタン電池で4、5日ほど使用できます。AirPods は3、4時間で再充電が必要です。結論としては完全に補聴器不要とはならないのです。すでに iPhone と AirPods Pro 2を持っていて、聞こえ方に不安のある人は試す価値があると思います。補聴器業界としては Apple の技術進化を脅威と感じているのではないでしょうかといただいてました。珍しく長めのレビューをいただきましてありがとうございます。 Apple が AirPods Pro 2で補聴器のような役目を、補聴器そのものじゃないんだけど、機能を果たしますという宣伝をし始めてからコンテの話はあちこち出るようになったんですが、
実際に補聴器を日常に使ってて、かつ iPhone と AirPods Pro を持っている方からのご意見っていうのは貴重ですよね。
どっちも耳に入れる都合上、同時使用が難しいじゃないですか。
そうですね。
そんな、左補聴器、右エアポスプロとか、そんな、そういう、多分できへんと思うから、付け替えるような面倒で感じてらっしゃるんじゃないかなって思いましたけど、ねえ。
一番大事なその補聴機能っていう点では、大差ないというところはすごいですね。
単純に、音の増幅装置として考えれば、それは、まあ、どっちも一緒なんだと思うんですけど、音がどんだけ綺麗に通るか。ということですよね。音のない、音が入ってけんような場所でチェックしないといけないですよね。まあ、iPhone でも AirPods の方でもそうですよ。あんまり周りが音うるさいと調整できないでしょ、
まあそうですね。
うるさいと静かなとこに移動してくださいって言って、
そうそうそう、
チェックが走らないですね。
この場合耳に入れる AirPods Pro 2で我々はこの手の話をしてますが、AirPods Max みたいにあっちの方にもそんな機能は持たせられないのかなって。無理ですね、まあ、あれは
やろうと思えばできると思うんですけど、補聴器として使うにはでかすぎるという、
いやまあまあそうなんですよね。
日常使いとしにくいっていうのはあるでしょうね。
あんな風な感じで聞きたいっていう需要があったら使う人がいるかなと。冬いいじゃないですか。そういうことじゃない。イヤマフルの代わり。イヤマフルってします？冬。
やりません。
したことないですね、まあ、帽子とかで耳までかぶるような、覆うような帽子とかは昔からあると思いますけどね、はい、
うんうんうん、
この調子でいくと Apple Vision Pro はメガネの代わりになるのか問題はないかな。無理かな。
いや、究極はそこまで目指してほしいなっていうのはありますよね。メガネと同じ大きさ重さで AR なり使える
で、ね、でもあれ絶対視覚が生まれるじゃないですか。真横から来られたらわからないでしょあれ。
今のはそうですね。
でしょ、
う
ん、だから資格が生まれるから襲われそうな気もせんではないけど。
完全に今の普通のメガネとほぼ同じようなサイズを重さになれば、レンズの幅 としては今のメガネと全く一緒なので、
うん、
問題はないかなと思いますけど、まあそこまで行くには多分どれぐらいでしょう。5年、10年はかかるんですかね。
脳にカーンって神経にリードさして、直に映像を送り込むみたいな、うん、痛い痛い痛い痛い痛い
ちょっと怖いですけどね。
あれ脳って痛くないっていう説ほんまなんですかね。
ああ痛みの細胞はないっていう話よく聞きますよね、
うん、
脳自体はね。
でも頭打ったらめっちゃ痛いじゃないですか。
それは周りなんじゃないですかね。
そうそうそう、
頭蓋骨と
か。あれで、ね、あんな痛いのに中の脳なんかもっと痛いんちゃうと思ってしまうけど、
ね、まあ思うよね、うん。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。1月のテーマはここが変だよアップル製品、どうして純正の白いケーブル類は数年で被覆が破れてくるのとか、アップルストアの新店舗の噂は本当なのとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの1月のミーティングの予定をお伝えいたします。2025年1月25日水曜日夜8時からZoom を使ってオンラインでミーティングを行います。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトをご覧ください。次回の配信は1月11日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。